答えました。続いて吉村兄弟にお願いします。
はい、これは前の時にも少しお話したんですけども、前の時は石川さんのお話が主たるものでしたので、少しだけ触れました。今日はその追加とできれば、まあ、ちょっと九州の方も、九州はずっと全部つながっているので、途中で、切ってもどっちみち、最初のところを繰り返し言わなきゃならないので、最初のところにまた帰るかもしれませんが、それで今日は少し追加をですね、お話していただきます。ここのところでですね、ユダヤ人たちは、イエス様のことをですね、悪霊に取り憑かれているとまで言っているというわけです。これで見たらわかりますが、真理っていうのは誰でもがね、わかるというのと違うということもよくわかるんですね。一番の真理はこれイエス・キリストが持っておられる。だからこのように2000年間も続いてきたわけですね。他のどんな人が示したのと全く違うわけです。そしてその奇跡も見てですね、実際に語る権威ある言葉で語るのを聞いておってもなおこのように全く逆のこと、反対のこと、悪霊に取り憑かれてるとまで言う。こういうことの中にですね、この世の中っていうものは非常に深いそういう悪、闇っていうものがあるのがわかるんですね。私たちが正しく生きたらみんながわかるのではない。どんなに正しく生きても生きてもですね、それでもまさにそれを攻撃してくるものがある力があるわけですね。そういうふうに絶えずこの世はある闇の力が取り巻いているところあるんだけれども、大事なことはそのようなただ中にこの51節の言葉が言われているというわけなんですね。このはっきり言っておくっていうのは前にも言いましたね、アーメンと言うんですね。アーメン、これはアーメンというのは私たち祈りの時でもよく言うわけですね。これは固めるという意味があるわけです。固くする。それからですね、アーメンと、だから祈りでみんながアーメンっていうのは、その色みんなが固めるっていう意味があるんですね。ですから誰か祈って、他の人が何もアーメンって言わなかったら、私はそれは同じではありませんというようなことになるんです。ですから、祈りの時にこれは、礼拝っていうのはそういう意味である意味で厳粛な時でありますので、誰かが祈ってるのに、アーメンって言わない。私はその祈りはできませんというようなこともなりかねないので、ですから、アーメンって言うと他の方本当にそうだと思えばですね、やっぱりアーメンと言って、同じことを祈る時間かかって祈りませんので、それを省略してですね、私も同じ気持ちで祈りますと。そういう意味があるわけですね。ですから、祈りの途中でも本当にこのことをと特にある需要があって場合、アーメンと言って構わないわけなんですね。いつでも黙って沈らないかんことはないわけなんです。大声を上げて神様に祈る、手を上げて祈る、まあ、いろんな祈り方があるわけです。黙って祈るばかりが祈りではないんですね。ですからせめてそういうことなくても誰かがアーメンと言ったらですね、みんなも心からですね、形式的ではなくて同じ気持ちを込めて誰か祈ったことアーメンと祈るということは大事なことなんですね。まあ、そういうことでそういうこういうところに使われたんですね。アーメン、アーメン、大事なんだと、大切なことを言うという意味なんです。で、私の言葉、イエス様の言葉を守るっていうとですね、守るとその人は決して死なないとあります。ここのところが中心になった言葉なんですね。けど、ここでもですね、前に言ったように、普通の私たちの言葉で守るというと、その通り実行するということになるはずです。例えば、お母さんがそこで留守番をしていなさいって言われたら、その言葉を守るって言ったらですね、これ本当にそれ実行するってことですね。無駄遣いをしたらいけませんよってお母さんが言ったら、その通りそれを守るといえばその通り実行するということなんです。だから普通は言葉を守りなさいって言ったら実行するということに、多くの場合になってくるんですね。だからこの言葉で言いますと、イエスの言葉を守る人が決して死なないと。実行する人が決して死なないというような意味になってくるんですけども、これはですね、前に言ったようにこのそういうとちょっと違うんですね。ここの言葉は 見るという言葉が元になった言葉なんです。それ前のこともちょっと言ったですね、前時間なかったらあんまり使わなかったんですけども、ここで守ると訳された言葉は、テレオって言うんです。これはもともと見るという意味の言葉、原因の言葉なんですね。ですから本来これはですね、見守る、英語でウォッチオーバーとかですね、そういう訳が、見る、見守る、そういうことで、単に実行というのとかなりニュアンスが違う言葉なんです。前に言いましたように、ヨハネ福音書だけは特別に見るという言葉をさまざまな種類でたくさん使っているんです。これはヨハネ福音書だけなんです。特別な聖書なんですね。こういう点は、日本語だけ見ても決してわからない点なんですけども、でここでもですね、今日の箇所でも見るっていう言葉が何度も出てくるんですね。この56節でもですね、56節でも、あなたたちの父アブラハムは私の日を見るのを楽しみにした、そしてそれを見て喜んでいると。こんなことは当時のユダヤ人は誰も思ったことがなかったんです。アブラハムはとっくに死んでしまって、そんな見ること絶対できない。それをこういうふうに、アブラハムはずっとイエスが来られる時を見ておったなんていうことを、これ初めて言ったわけです。旧約聖書でもこんなこと、アブラハムはずっとある時を見続けてるいうことはないわけです。それで、だからお前は50歳にもならないのにアブラハムを見たのかって言うんです。見るという言葉に特別な意味を込めて使うっていうのは、これはヨハネ福音書の特徴なんですね。そして、見る、見続けるっていうことは、これは守るということにもつながるということで、守るという意味も使われたりするわけですけど、本来の意味は見るということがあるんですね。ですからヨハネはですね、見るという言葉をたくさん前にも言った2章なんかもいろんな種類出てきます。私の言葉を見続けるという意味が背後にあるわけなんです。ですね。イエスの言葉を見る、デイの目でずっと見続けるということ、それを実行するっていうと、これはもうかなり違うところなんですね。実行できるかどうか、実行が難しい、これいくらでもある。敵を愛しようと。敵のために祈りなさい。物を上着を取られたら下着まで与えるというふうなこと、そのまま実行する。これはいつでもすぐに実行できることではないわけですね。何十年も三十年もやってもなおかつ親しい人に対してすら祈りが十分できないということを話すんです。例えばこの集会の人たち同士の間でも本当に一人一人思い出して祈るっていう段階にですね、全ての人がなかなか達していないだろうと思います。なかなかできないと思います。本当の目標はやはりこういうのは、少ない集まりだから一人一人を毎日思い出して互いに祈り合うということが、これは理想、あるべき姿だろうと思うんですね。そういう自分のことだけでなくて、自分の家族だけでなくて、そういうこと、さらにはその家族のことも、そういうふうに、その愛だとか言うと無限に多くあるわけです。もうみんな一人一人のために祈るっていうことまでですね、そういうことですから、とても実行できない。ほんで、その守るって言って実行へ言うことになったら、一体誰が本当に全部実行できるのかということになる。けれども、イエス様のその愛、敵のためにも愛しなさいっていう言葉をですね、たとえ難しくても、絶えずそこからはみ出て、実行できなくて、落ちてもですね、絶えず見続けることはできるというわけです。ですね。自分はできなかった。だけども、再びまたですね、その友のために、あるいは敵のために、反対者のためにも祈りなさいっていう言葉をこの見続ける。思い浮かべ続けると。そしてわずかでもそれを実際に行うと、守ると、そういうことでですね、見続けると、言葉、イエス様が言われた教え、真理を見続けると。例えば守るということは実行する、違うとかありますね。イエス様が言われた重要な言葉、最後の晩餐で言われた、私は世に勝っていると言われたわけです。それは実行する問題は違うわけです。イエスのことを見続けるっていうことはですね、そういうことも含むんですね。あ、イエス様は世に勝ってるんやと。その言葉を見続けると。 そうしますと、様々な悪に混乱の中に巻き込まれても、なおかつ私たちはそれこそですね、滅んでいかないと。ここであるように、死を見ることはないというわけです。ですね。ですから、この、守るというとですね、今言ったように、私は悪に勝利してるぞって、それは守るもくそもない。神様がさなさったことですからね。意味が狭くなるわけですけど、見続けるというと、ぐんと広くなるわけですね。どんなことがあっても、最後の世の終わりにはですね、神がすべてのことに勝利されるんだと。まあ、そういうこともそうで、我々実行すれば問題でないわけですね。そういうイエス様の言葉を見続けるという意味があるわけです。そして心の中でしっかりと守ると。その守るってもいろいろあるわけですね。その神イエス様のですね、約束を心の中でしっかり持ち続ける、守り続けると。そういうイエス様の言葉が散乱しないように、どっか行ってしまうように守り続けるというわけです。そうすることで私たちは確かにですね、この襲ってくる死に至る力から免れることができるというわけですね。ですから単にここをイエスのことを実行する、そうしたら死なないんだと、実行しない人はダメだと、あの人は実行してる、この人は死なない、あの人は実行してない、そんなようなことになったら大きな間違いですね。そういうことでこのヨハネの福音書で言おうとしていることは、絶えず深い意味で見続けるということなんですね。そういうことで、いろいろと意味が多く違ってくるわけです。守る、心の中でしっかり守る、見続ける、覚え続ける。そしたら、死という最大の力にも私たちは負けないのだと。このことはですね、例えば病気が重くなる、非常に老人で病気で重くなる、入院してる、そしたら何にもできないわけです。毎日寝たきり、非常に苦しいこと、耐えるだけ。そういう時にですね、イエス様の敵を愛せよとか何とか言ったことなかなかできないわけです。だけどこの死の力にも神様は勝利してくださったんだと。ただイエスを見ているだ、見続けるだけで私は仰ぎ見やと。そうすれば救われるということなんです。信仰によって救われるんだと。その言葉を守り続ける、見続けることによって、その死の苦しみからですね、勝利して、そして神様のところに最終的には、召されて帰ることができるということなんです。そういうふうに、これははっきり言っているのは、アーメン、アーメンって言うんですね。誠に誠にと。これは文語訳ではそうだ。誠に誠に言うと。そのぐらい大事なことなので、その点も日本語に今、はっきりでは意味がまるでと浅くなってしまいますからね。曖昧でなくはっきり言うよと。そんなこと違うわけです。前にも言いましたけど、例えば、今から何時31分ぐらいですよ。言ったらわかりますよね。何言ったかわからん。曖昧に言ったらもっとはっきり言います。今から近くの町に行って買いに行きなさいと。今から町に行きなさい。わからない。それはっきり言います。それに内容は全然重要でもないことをはっきり言うと使いますからですね。ここのアーメンっていうのはそういうこと違うんです。メイクリアリーに言いなさいって違うんです。本当に重大なこと言うのだって意味なんですからね。そういうことです。それが一つです。で、それを敵対するユダヤ人が52節で言い換えてるんです。寒くなった人はいますか？寒くなっていてくださいね。場所によって違いますのでね、場所を変わるなりってください。で、ここではですね、ユダヤ人たちが私の言葉を守るならその人は決して死を味わうことはないと言い換えているわけですね。ここでもですね、死を味わうってのはこのヨハネ福音書は非常に霊的なところがありますね。普通はそんなこと言わないですね。死は味わわない。これはですね、一体どうしてこんな表現を使ったのか。非常に霊的な人はですね、聖霊によって深い霊的な経験を与えられている。死の力を味わうということがあるわけです。これは私も前にですね、信仰を持つ前に非常にですね、暗い まあ、恐ろしい経験をしたことありますが、それはまさにですね、ある意味では死という世界を味わわされたということなんですね。ああいうふうなことは本当にもう愛のついた怖いことだと思うんですね。この世の中に本当に恐ろしいことがあるんですね。私も本当にそういうとこから暗い闇の中から神様の力で引き出されたわけなんです。だからそれは私は全くそういうことで、あとはもうイエス様の言葉をイエスを見続けるだけでですね、あのかつてのあの暗い恐ろしいある力も味わわなくなってたわけなんです。ですからこの短い表現でですね、死を味わう、この世に恐ろしいある暗い力、闇の力があるっていうことも味わわなくなった、そういうふうなことでですね、本当に追い詰められることはなくなるというようなことなんですね。それではなくて逆に光の力、光を見ることができるんだ。今日もこれはですね、ある朝にですね、県外の人から非常にある本当に苦しい状況の人から電話がかかってきたわけです。本当に追い詰められているある状況の方、それまさしくその対象になったある方がとっても心配されて、肉親の方が電話をしてきたんですけども、それも本当に追い詰められて、その闇の力に襲われたっていうわけですね。それ本当に強烈に死を味わうような、この恐ろしい暗い苦しい力にしたら、もう生きていられなくなるわけです。そういうふうに、現実にですね、今日のところこの夜、ちょうどこの朝の8時半頃だったもので、だいぶの時間、ですから元気な時には分からない、とても分からないですね。だけどいつそのようなことは分からないし、今もそのような本当に苦しい闇の力で死を嫌というで味わわされておって、もう生きるか死ぬか一歩手間までいってる、そういう人も現におるわけなんですよね。ところがその恐ろしい闇の力引きずり込むようなですね、力があってもなおですね、イエス様を見続けると、言葉を見続ける、心の中しか守り続けるならば、そのような恐ろしい死にもたらす力からですね、私たちは捕まえられないんだと、そういうことを言ってるんですね。で、それは本当にその素晴らしいことなんですね。それがなかったらもう苦しくて苦しくて耐え難いような、この闇に引っ張り込まれる、それから解放される、そこ引っ張り出されるわけですから、だからそれはですね、はるかの昔から待ち望んでいたんだと言って、この56で言ってるわけです。イエス様よりか、1700年ぐらい前、アブラハムっていうのはそのぐらい前ですね。今から1700年前、はるかな遠い昔ですね。日本では詳しい名も本もない、記録も名もないような時代になっていくぐらいです。それをですね、私の日、イエスがこの地上にそのような光を携えて来るということをですね、ずーっと楽しみに待ち望んでいたと。こういうこと、さっきも言いましたように、旧約聖書と全く書いてない。ここで初めて言われたんです。こんなに遥か昔からアブラハムがずっと待ち望んでいたんだというようなことは、誰も思ったことなかったんですね。これはイエス様が神の直接の啓示の光を受けて、アブラハムのことありありと見えたからですよね。本当にアブラハムはまた自分が来るのを喜んで待っているということは、霊の世界ではっきり見えたと。で、現実にイエスが来たのを見て喜んだというまでイエスは見えたというわけです。これはこの遠い世界で誰も見えた、ったイエス様だけがそれを見えたというんですね。そのぐらいイエスキリストは、はるかな昔まで時間を超えてですね、誰も経験できなかったこと、見たことがないことまで見抜くことができた。時間とかこの空間とかはるかに超えて見抜いて、ずっと超えて見ることができた方だというのがわかるわけです。それほどにこの長い歴史の中で画期的なことだったんですね。もうイエスの言葉を心でしっかり守り続けるならば、見続けるならば死なないという、みんな死んでいくのにですね、普通の夢で全部死んでいくのに、そういう死んでいくただ中の世界から死なないようになるというんですから、とても大きな出来事です。 だからそんなことは誰もですね、ユダヤ人は宗教的なのにそんなこと誰も言ったことはなかったから彼らは驚いたんですね。最後の57です。あなたは50歳にもならない、もちろん年はまだ32か3ぐらいですね。この時33で殺されたわけです。だけど50歳にならないっていうのは、年は若かったけれども非常にもちろん全てのことを見抜くような深い洞察を持ってたからですね、全体してみたらもう50代かに近いか40代だと見えたんだろうと思います。アブラハムを見た、そんなバカなことがあるはずがないと言ったわけです。そしたらイエス様はですね、アブラハムどころか、アブラハムが生まれるはるか以前から私はおるのだと、これエゴエミですね、私はあるって、これはヨハネ伝道キーワードの一つになる。エゴ、私、エゴイズムのエゴですね、ある。この言葉一番元になってるから、ヨハネ福音書の一番最初にもこれが一番永遠の昔から降り続けるということでいくんですね。ここで言いたいことは、神と同じだと言ってるわけです。アブラハムが生まれる、要するに永遠の昔からあると、これを初めにロゴスがあった、言葉があったと。ロゴスなるキリストは神と同じだったと、ヨハネ福音書で一番最初に、全ての一番の肝心要の点だという意味で書いてあったわけです。キリスト教ってのはそういうことなんですね。イエスというお方が人間の姿をしているのに神と同じ性質を持って来られたと、それも決定的なわけです。それを否定したらキリスト教ではなくなる、いくら聖書を使ってもですね。ですからそれを否定するのが物見の塔であり統一教会でもあるというわけです。ですからさまざまなキリスト教の考え方、いっぱい教派があるけれども、物見の塔とか統一教会、全ての教派がこれは正しい教えない、根本が間違っている、いわゆる異端だということになっているんですね。これは私も詳しく調べてはっきりするのが分かったわけですね。これはヨハネの福音書なんか詳しくやったらすぐに分かることです。でもほとんどの人はその詳しく何もやらない、日本語で読んで分かった気になってですね、そして組織が言う間違ったことを言われて信じてしまうわけですね。そういうふうに神と同じ永遠の昔からおられる方だからこそ、このようにそのイエスの言葉っていうものを神そのものの言葉であると、神ご自身と深く結びついていると、そしてアブラハムの喜びまで分かったと、見抜くことができたというわけですね。それで私たちにとってもそのような今もおるお方だから、私たちそのおるお方に対して祈るということができると、そして祈ったらその実際におるんだから、そのお方が聞き届けてくださるということをまた事実になるわけです。おるようなはっきりしないものに祈ったから仕方がない。で、2人、3人がイエスの名によって集まるところに私もいると言われたように、祈りも同じことですね。2人、3人がイエスの名によって祈るなら、私はあなた聞き届けてあげようということもある。で、1人だけで祈るよりは、初めに言いましたように、2人、3人、あるいは集会の方々にも行って、そして共に祈っていただくっていうことなんですね。まあそういうことで、他の人に言っても困るとかですね、心配かけたら困るとかいう人もおりますが、心配かけるとかこういう問題じゃないですね。あ、これは霊の戦いの問題。ある一人にも死ぬかどうかの人は、いわゆるサタンに引っ張り込まれるか、神が連れて行かれるか、どっちかだということになるわけで、そういうようなこと、共同に言えば戦いということもなるわけです。ですから、そういうふうな心配を受ける、ほの小さなスケロと違うわけなんですから、私はもう誰か亡くなるって言ったら、少しでもですね、全部に言うのは、まあ、知らん人もおるか言いにくんだったら、さっきも言いましたように、一人でも二人でもの人で共に祈ってくださいということ、本当に大事なことですね、キリスト者としては。また今後もですね、いつそういうことが起こるか分かりませんので、そのことはよく覚えていてほしいんですね。はい、そういうことで、今もおいでるイエス様がそれを2人3人心を合わせて祈るならば聞いてくださると。 そして本人はもう苦しくて何も物も言えなくてもですね、その真剣な祈りで神様がきっとですね、中央の人の祈り、周りの人の祈りで救い取ってくださるということをですね、私たちを信じるというわけです。霊のことは私は見ることできませんから信じるだけですね。でそういう聖書の記述を見て、そんなことはないと信じる。勝手ですね。こんなことあるんと信じる人もほらおるでしょう。いや、今日もこういう霊があるから信じると。何でも良い方を信じたわけです。あとは神様が最善にしてくれるのは当然なんですから、まあ、そういうようなことですね。はい、そういうことで、この9章の方もちょっと進むかと思いますが、結局この重要な言葉を十分にですね、51節の言葉、それから56節の言葉ですね、この2つの言葉を特にやはり今日の箇所では覚えていただきたいと思ってですね、ちょっと繰り返したところもありますが、あえて、今日もお話しさせていただきました。それでは、これで一応終わりたいと思います。
はい、ありがとうございました。今の学びをもう一度心の中に沈めるために、しばらくの間黙想の時を持ちたいと思います。お願いします。賛美したいと思います。賛美歌21の354番、賛美歌21の354番をお願いします。